詩編46編、指揮者のためにコラの子たちによる荒表に合わせて歌。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、セラ。川がある。その流れは、意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいますし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると、地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。皆さんの中にもまだ電気が復旧していないという方々もいらっしゃることと思います。教会はですね、比較的早く、昨日のもう2時過ぎでしたかね、2時過ぎだか3時ぐらいに電気が通りまして、そしてまあそれまでは皆さんも同じだと思いますけど、ラジオをですねずっとこう聞いていました。そして電気が通りましたので、すぐにですねこうインターネットで実際の地震の状況ということで開きましたところ、そこにですねこうアップされていた画像ですとか映像、そのようなものをですねこう見ましたときに、あるいは皆さんも電気が通られた方はテレビをつけられたときにだと思いますけれども、本当に言葉を失いました。ラジオでですねその被害の状況を聞いていましたけれども、実際にその状況の理解がですね深まる中で、本当に愕然として言葉を失う、そんな光景を見ました。まるでですねそれが映画のワンシーンのように、あるいはおもちゃのですね砂場での出来事かのように、家やですね車、さまざまな建物が次々と水に飲み込まれ、人がですね飲み込まれていく、その様が映し出されていました。このようなですね災害を前にするときに、私たちは今までも遠くでトルコですとか、あるいはチリですとか、つい最近の先週のニュージーランドですとか、あちらこちらでですねそういう災害が起こるたびに私たち祈り続けてきましたけれどもですね、まあ、私たち自身の地震の時のですねこう恐怖というものもありましたけれども、そんなものはですねこう火にならないぐらいのその恐怖の中に包まれていった、その方々、それがですねごくごく私たちのほんの手が届くようなところでの出来事としてそれが起こったわけです。そして具体的に私たちの知人や友人や、あるいは親族や家族の方々がその中に今も置かれている、そういう状況の中でですね、皆さんは何を思われたでしょうか。本当にこのような時にですね、私たち神様に祈り続ける中で、なぜですかというそのようなこう思いも湧いてくる。いや、私の場合はですね、今回の場合はあまりにも近すぎてですね、そしてあまりにもまだこう自分の中でそれを受け止めきれていない、そのような状況の中で、なぜという問いもですねまだこう浮かぶまでにも至らない、そんなですねこう思いで私は置かれています。このようなことを前にして信仰者たちが何を思うのか、 ある信仰者たちはこのようなことが起こる、このようなことを許す神というものは一体何なんだと、神様に向かってそのような不満をぶつけるかもしれません。安易にですね、これは神様からの裁きが下ったのだなどと言い始める人もいるかもしれません。私たちは何を思うでしょうか。皆さんは何を思われるでしょうか。聖書は人間が作る世界が永遠に続くものではないということを明らかにしています。アダムとエバが罪を犯して、そしてアダムとエバに生まれたカインとアベル、アベルはカインに殺され、そしてカインの子孫たちが次々と町を建てていきます。そしてその中から登場したレメクという人物は、神の力など自分はもう必要ない、自分に危害を加えるものがあるならば自分の力を持って徹底的にそのものに自分は復讐をする、神様など必要ない。もうすぐにですね、人間の歴史というものは誕生してすぐにそのような時点に到達してしまうわけです。私もいろいろなことを考えながら、人の儚さというものをやはり思っていました。人が築き上げてきた町、社会、そのようなものがあまりにも無力にですね崩れ去っていく、その光景を目の当たりにして、神を抜きにして私たちは今この安全な場所かもしれない、安全な場所に置かれている私たちも、神を抜きにして私たちはもう神など必要ないのではないか、決して言葉にすることはないし思わないかもしれない、でも私たちのうちにそのような神との関係が確かに忍び寄ってはいないだろうか、作り出されてはいないだろうか、そのようなことを思わされたんです。人の手の力の微弱さというものを覚え、また神に対する恐れというものを思わされました。ソドムとゴモラに住んでいた人々は自分たちが作り出したこう映画をですね誇っていたんです。快楽を楽しみ続けていた。そのような中で異様の火が降り、町は一晩にして滅亡していきます。その瞬間まで彼らはそのようなことが起こるなどは思ってもいなかった。私たちもですね、やがてそのような時を迎える、このように聖書は語ります。私たちが個人としてやがてこの人生の終わりを迎えるのと同じように、この世はいつまでも続いていくのではない、この世がいつまでも発展を続けて人間が自分の力を誇示し続けていくのではないということを聖書ははっきりと語ります。詩編の46編を読みますときに、何かですね、私は今日の朝この箇所を読んで非常に心が揺さぶられる思いがしたんです。人が築き上げた王国、権力、国々、しかしそのような国々や王国も揺らぎ、地は溶けていく。おそらくですね、多くの方々が、実際の被災地に置かれている方々も、今まで自分たちが大切にしてきたもの、自分たちが誇りにしてきたものが削ぎ落とされていった、そのことを経験されているはずです。私たちもですね、ただ電気がつかない、水が出ない、ガスが来ない、大変なことなんですけれども、しかしそのような事態の中で今まで自分がこだわってきたものがあまりにも軽い、小さなことである、そのようなことも思わされたのではないかと思うんです。皆さんも余計なものが削ぎ落とされていく、自分自身の中の虚栄心が削ぎ落とされていく。 何が残るんでしょうか。その世の中で一体何が残るんでしょうか。詩編の46編、このコラの子たちは叫ぶんです、歌うんです。やめよ、私こそ神であることを知れ、私は国々の間で崇められ地の上で崇められる。そして万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である。人が築き上げてきた神抜きのその虚栄心というものが取り去られ、恐れをもって神を神と認めざるを得ない。もう一箇所、次の箇所をですね、開きたいと思います。ヨハネの福音書の14章25節、25節から27節まで。ヨハネの福音書の14章の25節から27節までです。ヨハネの福音書の14章25節から27節まで。ではこの箇所を皆さんとご一緒に声に出してお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書14章の25節から27節まで、はい。このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません、はい。この箇所はイエス様が最後の晩餐の席上で弟子たちに向かって語られたその言葉が収められている箇所ですけれども、おそらくこのイエス様の言葉を聞いている時点で弟子たちは一体何が起こるのか理解をしていなかったはずなんです。この直後に兵隊たちがやってきてイエス様を捕らえる、そしてイエス様が殺されてしまう、そのようなことを彼らはなんとなくですね、不穏な動きがあるということを、イエス様の様子が違うということを思いつつも、けれども彼らはそこまで何が起こるかということまでは理解していなかったと思うんです。それだけではありません。十字架だけではなく、その十字架の出来事から50日後、ペンテコステがあり、弟子たちがその働きを始めた、そこから始まっていく迫害の歴史、あっという間にクリスチャンたちは目をつけられ、そしてステパノが殉教し、ヤコブが殉教し、多くのクリスチャンたちが散らされていく。それからですね、2000年にわたってある意味教会は迫害の歴史の中に置かれているということができます。それぞれの信仰者たちが一体何が自分たちの前に待ち受けているのかということを理解していなかったはずです、弟子たちも。しかしイエス様はそのような弟子たちに対して、そして弟子たちだけではなく、この聖書が記されていく中でこの御言葉を読む、御言葉をイエス様からの言葉として受け止める信仰者たち皆に対して、イエス様は私はあなた方に平安を残しますと、そのように語りかけられるんです。しかも私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません、そのように語りかけられるんです。世が与える平安を人は求めます。私たちも求めます。私たちの身の安定であり安全であり もちろんそれを求めることは神様の前におかしいことではありません。私たちは必死に神様に祈ります。でも同時にイエス様は世が与える平安だけではなくて、それとは違う私の平安を残すと、そのようにはっきりと宣言をされたんです。私たちがイエス・キリストを信じるものとされているということは、このイエス・キリストが与えてくださる平安を私たちも受けているということです。そのことを父なる神様がイエス様の名によって使わせてくださった聖霊が私たちに教えてくださっている。皆さんはこのような状態の中で、状況の中でどのような平安を覚えていらっしゃるでしょうか。さまざまなものが失われていき、一体何が残るのか、そのことをですね、問われた金曜日からの今日までの2日間、3日間でしたけれども、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。パウロがそのように語りました。今沿岸部での救助作業も続いていますけれども、同時にですね、ニュースで最も大きなニュースとして取り上げられていますのが福島の原子力発電所のことだと思うんです。福島の原子力発電所というのは、私の母教会はですね、原子力発電所から5キロのところにあるんですね。で、昨日からですね、そういうこともあって特に私も本当に注目してこう目が離せないんですけれども、まあ、あの20キロ圏避難が出た20キロ圏というのはですね、もう母教会のメンバーのもうほとんどがその中に含まれます。ですので皆さん避難をしている、そして佐藤正史先生ですね、この教会で研修をされていた佐藤正史先生が今副牧師として仕えておられます。安井さんのお兄さんでもある佐藤明先生は千葉でですね、ご奉仕をされていたので、地震の時には千葉にいらっしゃったそうですけれども、本当に限られた中でですね、連絡を取りながら、まあ、教会員たちがみんなちりぢりになってそれぞれのこう避難所に向かっている、そんな中で情報がいくつか寄せられたんですけれども、最初にこう避難をしたらば、そこもですね、こう避難の対象の地域になってしまって、さらに遠くまでこう避難をしなくてはならない、昨日夜中までですね、かかって午前までかかって避難が続けられていたそうですけれども、まあ、実際にですね、原発の状態、予断を許さない状態ということで、今日も朝も直前に、この礼拝の直前にニュースを見ましたところ、もう百数十人がですね、その避難の途中にも被爆をしたのではないかということで、そのような報道もされていました。全くですね、こう予断を許さない状況の中で、まあ、教会員の方々の中には、一番ですね、津波が高かった7メートルの津波が襲ったという、その南相馬市に住んでいらっしゃった方々もいらっしゃって、その方々とはまだ連絡も取れていないということも今日の朝聞きましたけれども、今日ですね、その千葉にいらっしゃるもう佐藤先生は、一刻も早く教会員の方々のもとに駆けつけたくてですね、そして出発しようとしていた状態だったんですけれども、ガソリンがですね、今満足に手に入らないかもしれないという状況の中で、今動くと逆に途中で、あるいは行った先で動けなくなってしまうのではないか、そんなこともあって、まずはとどまったということでしたけれども、正志先生がですね、各避難所チリチリになっていますけれども、なんとかメールで連絡を取りながら、教会員の方々にはメールを送って、この日曜日、この礼拝の日、それぞれが神様の前に祈ることができるように、正志先生も祈っておられるということを、そんな連絡も受けましたけれども、祈祷課題としてですね、こう挙げられてきましたのが、このままですとおそらくもう家に帰れない、気の向きのままで避難所にこう出ていった方々、教会員の方々のみならず十数万人ですかね、今の時点で避難の対象となっているのが、 家に帰ろうにも帰ることができずに町全体が消滅してしまうんじゃないだろうかとですね、実際に津波で消滅してしまった町もありますけれども、そしてそのまま教会自体も解散を余儀なくされるのではないかなどということもですね、こう挙げられています。ただですね、今日佐藤先生とはですね、いろいろ連絡を取られている関係で直接は連絡がつながらなかったんですけれども、すぐ近くにいたあの奥様と連絡がつながりまして、そしてお話をしましたらば、奥様がこの時のための信仰だったんですねとですね、そのようにこう語られていました。今まで礼拝を捧げ続けて、また自分自身の神様との信仰を築き続けてきた、本当にそれぞれがですね、いろいろな試練の中に置かれ続けてきたと思うんですけれども、この時のための信仰だったんですねということをですね、こう語られていました。私たち本当にいろいろなものが削ぎ落とされていって、信仰とは一体何なのか、そのことがですね、時に大きく揺さぶられ、そして問われることになる。まさにですね、今信仰の戦いでしょうか、その中に置かれている多くの方々がおられます。主がおられるということ、私があなた方に与える平安とは一体何なのか、世が与えるのとは違うと言われている平安とは一体何か、御霊が私たちと共におられる。礼拝の最後にいつもいつもですね、祝祷をします。聖霊なる神の交わりがありますようにと、そのように祈りますけれども、助け主なる御霊が共におられるということ、この御霊は私たちのこの生涯、地上の歩みのみならず、神様の身元に置かれるその時もその後も共にいてくださる。もう一箇所、同じヨハネが記した、最後にですね、ヨハネの黙示録を開きたいと思います。ヨハネの黙示録の3章ヨハネの黙示録の3章の3章の2節、3章の2節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。黙示録3章2節、はい。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。これはサルデスの教会に書き送られた手紙ですけれども、まさにですね、サルデスという町は2度にわたる大地震を経験した町でした。一夜にして難攻不落を誇ったはずの町が大地震によって壊滅状態に陥る、そんなことをですね、経験してきた町なんです。その町の教会に建てられた、その町に建てられた教会の兄弟姉妹に向かって、イエス様は御霊は書き送らせるんです。ヨハネを通して目を覚ましなさい、いつ何が起こるかあなた方は知らない、だから目を覚ましなさい。イエス様もいつも目を覚ましていなさい、そのように語られますけれども、そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。あちらこちらでですね、救援作業が続けられています。福島の教会の兄弟姉妹のことを考えますときに、このままですね、もし仮に家に帰れないということになりますと、そのまま彼らはですね、こう 行き先を求めることになるわけですね。あるいは沿岸部の教会員の方々、クリシャンの方々のみならず、今避難所で生活を送っている方々、ただ避難をしているというだけではなくてですね、こうもう帰る家がそのものが失われた方々、多くの方々がそれこそ数十万人の単位でですね、これから出てくるはずです。親戚に行き先がある方々はいいかもしれません。でも行き先がない方々もいらっしゃるはずです。昨日の会見を見ていましたらば、菅総理大臣が私は命を懸けてこの問題に取り組んでいくということをですね、力を込めて語られていました。もちろん総理大臣としての責任をそこで覚えながらの言葉なわけですけれども、私はその菅さんのですね、命を懸けてという言葉を聞きながら、菅さんがですね、そこまでこう悲痛な声を上げながら力を込めてそのことを宣言している、いや私たちはそれ以上に、菅さん以上に命が失われていくことの痛みを覚えることができるはずのものだ、そのように思わされていました。救援物資がですね、あちらこちらの国々から、あるいは日本中から寄せられていくことになると思います。しかし私たちは救援物資が必要であることを知っています。そして同時にさらに必要なもの、さらに必要なものを知っているはずの私たちです。沿岸部の兄弟姉妹たち、たとえクリスチャンの方々でなくとも人々、私たちもですね、これから盛岡だってこのですね、確かに余震もあります、揺れています。でもほとんどの家がですね、無傷で残っている、私たちの生活も確保されている、この中心部にある私たち、置かれている私たち、今後ですね、こう人々を受け入れていくということも起こってくるかもしれません。私たちにできることを、何ヶ月あるいは何年にもわたってですね、私たちは続けていきたい、教会を挙げてそのことを続けていきたい、そのようなことを御言葉から教えられています。目を覚ましていなさい、そして死にかけている他の人たちを力づけなさい、文字通りの意味においても、そして同時に霊的なその死の原因と、また恐ろしさを知っているはずの私たちであるからこそ、まさにこの御言葉を自分たちに対する言葉として受け止めていきたいと思うんです。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない、余計なものが削ぎ落とされていく中で、また私たちにできうること、なすべきこと、神様の許しの中で力が与えられていること、そのようなことも一つ一つ思わされ、教えられて行きたいと思います。互いのことを覚え、また祈り、そして人々を覚え続けていく、そのような教会として、私たちははっきりとですね、意思を表明しながら、この後教会としてなすべきことをなし続けていきたいと思います。それでは今日はですね、私が後で代表して祈りますけれども、またですね、それぞれが分かれて、また私たちに神様がなすべきことを教えてくださるように、そしてその時になすべきことをなしていくことができるように、そのことをまた分かれて祈る時をしばらく待ちたいと思います。よろしいでしょうか。ではまた。お一言祈りましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。御言葉をありがとうございます。私たち普段安穏とした思いの中で御言葉を耳にし、また目にしていますけれども、この時に御言葉がまさに私たちの心に突き刺さるかのように迫ってくる思いがいたします。神様、 あなたが私たちに残してくださった平安、私たちに与えられた信仰、兄弟姉妹に与えられた信仰、さまざまな状況の中でそれが揺さぶられ、また古いにかけられる思いがいたします。しかし主よ、いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですの、その言葉の通りに、他のあらゆるものが崩れ去ったとしても、私たちは神の御前に立つものであり、与えられた信仰と、決して揺るぐことのない希望と、また神を愛し人を愛するその愛、いや神が私たちを愛してくださっているその愛を持つものとして、あらゆる状況の中にあっても神を愛し、また人を愛し続けることができますように、今特に福島の原子力発電所に日本中の目が、また世界中の目が向けられています。実際に大変な状況の中で作業に当たっている方々がおられます。そして不安の中で避難をされている方々がおられます。そこに教会があります。神様、あなたの御力をもって、御手の力をもって、この原子力発電所の問題もどうか収めてください。最悪の事態が起こらないように主はどうかとどめてください。兄弟姉妹を一人お一人を支えてください。私たちこの無料館に置かれたものとして、あなたがなしなさいとそのようにおっしゃっておられる声を聞くような思いがいたします。私たちになすべきことをしっかりと見定めながら、愛を持って、信仰を持って、またあなたに対する恐れを持って、そして人々に対する愛と、また憐れみと思ってなすべきことをなしていくことのできる、そのような信仰を私たちにお与えください。すべて今祈られた祈りと合わせて、私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。